聖書を朗読いたします。今朝私たちに与えられた神様の御言葉はイザヤ書の55章1節から13節までの御言葉です。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。旅でに約束した真実の慈しみのゆえに。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。主を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく糸には種を与え、食べる糸には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながら出立ち、平和のうちに導かれていく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手をたたく。茨に変わって糸杉が、おどろに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それは常しえに決しされることがない。私の妻はですね、ペットを飼うのが好きで、また動物が好きで、獣医師になったのでありますね。今は日本に来ては普通の専業主婦になるんですけれども、韓国では獣医師として働いていました。ですから、ずっと私の妻はペットを飼っていました。しかし日本に来てからはもう狭い家で何かを飼う空間と余裕がありません。また小さかった子犬のようだった子供たちはですね、3人の子供がいるんですけれども、もうすでにリトリバーみたいに大型のワンちゃんになってしまいました。それで、ペットを飼うのは無理だから、小さい植物をちょっと育てようと思いましたね。でそして育っただけじゃなく、そこから何か取って食べることができればとも思って、最初はトマトの種を港南から買って植えてみました。最初芽が芽生えて、枝が出ていき、またこう葉っぱが出てきました。しかし理由が分かりませんが、こう実を結ぶことができて、そのまましおれてしまいました。土が悪いせいなのかと思って、ホームセンターから売っているもう栄養のある土を買って、その中に今回は唐辛子を植えてみました。 また芽が生えてきます。しかしまた死んでしまいました。このようにもうこう試してみた、植えてみたあの野菜がですね、まあ、5つ6つの種類ぐらいはありました。しかし不思議にもう何一つその実を食べることができません。何が問題だったでしょう。妻は言いました。もう植えるだけでもう勝手に自分が実を結ぶそのような野菜とかはないのかなって。管理そんなに細かにしなくてももう自分ですくすく育つような植物はないのかって私に言いました。で私はそんなあるはずないやんってもう中で思ったんですけれども、何かを植えて実りを待つということ、それはただのこう野菜とか果物を育てることだけに限ることではないでしょう。私たちは生きている間何かの実りを求めながら生活の中で人生の中で何かを植えています。もっと安楽な人生のために私たちは勉強をしたりまた働いたりします。もっと幸せな人生のために何かを学んだりまた何かに労を払いながら生きています。近くもしくは遠い未来にある何かの結果物を得るために私たちは日々何かの種を植えながらまたそれを育てながら生きています。皆さん考えてみてください。皆さんそれぞれが今自分の生活で人生で植えている種とは何があるでしょうか。またどんな実りをどんな実を求めつつこのような種を植えて育てているでしょうか。私たちが植えている育てている種とは本当にいい実りを結ぶ種なのでしょうか。私たちが待ち望むその実とは本当に私たちを健康にし幸せにしてくれる実なのでしょうか。今日の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。私たちはまず今日の聖書の御言葉がどのような人々に向けて書かれた御言葉なのかを考えてみたいと思います。実はまあ説明を簡略にするとイザヤ書の40章から55章まではバビロン帝国に滅ぼされ彼らの捕虜となりバビロンに囚われているイスラエルの民ユダヤ人に与えられる予言であると私たち聖書の学者たちは理解しています。バビロンに捕虜となっているユダヤ人の心はどんな気持ちだったでしょうか。彼らは今まで信じてきた神様に対してもう信頼できなくなったでしょう。もちろんユダヤ王国はユダヤ王国が滅び捕虜となってしまった状況は神の御言葉に背き律法に従って生きず偶像に仕えた罪によるものでした。その罪の罰として彼らを滅ぼし他国の奴隷捕虜とされた神様に対してしかしユダヤ人たちは恨みと不信を抱いたことになったでしょう。そして自分たちの民族と国が回復されるという信仰をもう失ったかもしれません。神様が彼らを見捨てたとあるいは自分たちに関心がないと思ったはずです。このような彼らの気持ちがよく表された御言葉の箇所を見てみたいと思うんですけれども、イザヤ書の40章27節にこう記されています。イザヤ書40章27節。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられた。ですからイザヤ書の聴衆今日の御言葉をこう読んで聞くべき人たちは今や神様の御言葉に頼ることを放棄し バビロンの生活様式と文化に従って生きている人たちであります。ユダヤ人から見るにはバビロンの富と発展している文化、膨大な知識に圧倒されたことでしょう。長い歴史を持つ巨大帝国に住むようになったことで、滅んでしまった自分たちの、ユダヤ人たちの文化、知識、力、そしてそのすべての背景となる神への信仰と神様の御言葉はあまりにもみすぼらしく、か弱いものとして見えたはずです。こんな状況にあるユダヤ人たちに神様は預言者イザヤを通してこう語られます。一節から三節。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者は来るがよい、物も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を払って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。私たちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。ユダヤ人たちが今バビロンの捕虜となっていますが、それにもかかわらず神の言葉に耳を傾け従うようにと主は言われます。神の御言葉は何の対価も必要とせず無償で私たちに与えられたものです。そしてその神の御言葉こそ私たちを満腹にし私たちの魂に命を与えるものだと主は話されます。むしろ今ユダヤ人たちがバビロンの地で求めているもの、バビロンとそのこの世の価値観や文化、生き方、幸福の道は命を与える糧にならず、あなたたちを満たすことができないものだと主は言われています。6節と7節です。主を尋ね求めよ、見出し売るときに、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。そうです、ユダヤ人たちは今神様に、その御言葉に耳を傾ける必要があります。神様に立ち返る必要があります。今までの悪を捨てて、神様の御言葉から離れている、生活から離れて、悔い改めて神様に立ち返ることを神様は今呼びかけています。しかし人々は自分たちの魂を満足させることのできないものを得るために今努力し、代償を払って生きています。まことの糧と命と幸せが神様を信じて従うことから来るのではなく、この世の力とお金と成功にあるように見えるからです。今御言葉を聞いているユダヤ人たちが住んでいた時代は、大きな帝国の軍事力、文化と富、知識と資源が人々を圧倒し、彼らを支配していたからであります。それに比べるとユダヤ人たちはあまりにも小さく弱い少数民族に過ぎません。そしてこの小さい群れが、小さいイスラエルの民が、その民だけが信じている神様とは、いくら聖書では世界を創造され支配される神様だと書かれていても、実際経験できるのはお金と力と人間の欲望によって支配されている現実だけなのです。この言葉を聞いていたユダヤ人たちが置かれていた環境は、しかし今の時代の教会、特に日本社会でマイノリティとして存在している私たちと 変わりはありません。私たちが生きているこの世界は数多くの知識や情報、文化やメディアを通して、聖書の言葉は何の役にも立たない空虚な言葉に過ぎない。聖書の中には知恵も知識もなく、ただの迷信であり、時代遅れの異物であり、愚かな人だけが信じて従うものだと言い続けています。私たちが通ってきた学校でも職場でも、また隣人の間でも、神の御言葉は役にも何の役にも立たないように私たちも感じられます。むしろ聖書の言葉は私たちの生活を抑圧し、自由を奪い、煩わしくさせる面倒な存在とこの世ではなっています。それはただ神様を知らない人だけに当てはまる話ではありません。この時代の多くのキリスト者も週に一度礼拝説教を聞く以外に聖書を読むことが少ないのが現実であります。教会の多くの信者が自分の日常で神の言葉を読んで黙想し、御言葉に照らして自分を反省し、御言葉から慰めと励ましを得ながら生きる姿を失いつつあります。私たちキリスト者も神様の御言葉に耳を傾けるよりも、この世の人生の技と成功の方法を身につけ、それに従うことに頑張っているのが私たちの現実ではないでしょうか。神の御言葉から喜びと慰めと安息を得るよりも、この世が提供する娯楽と安楽を追求しています。そして自分の子供や家族、隣人にも聖書の言葉が語る神の愛と救いと真理を分かち合うのではなく、この世の中で成功する方法、幸せのために労するように進めているのではないでしょうか。しかし神様はこのような時代の中で誘惑に陥って神様の言葉から離れつつあるユダヤ人たちに、そして私たちにこう言われます。8節から9節です。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。そうです、神の言葉を通して示された神様の御心は、この世の視点では常識では理解することも受け入れることも難しい神秘であります。この世を創造され、救われ、歴史を導かれておられる神の計画は、私たち人間の小さくて軽い知恵では到底理解することも到達することもできないものです。ですから使徒パウロはイエス・キリストを通して成就された神の言葉と約束についてこのように語っています。第一コリントの1章の18節から20節ですけれども、そのままお聞きください。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。皆さんは本当に神様の知恵、神の御言葉がこの世の知恵と教え、文化よりもはるかに勝っていることを信じていますか？神様の御言葉は私たちの想像できる範囲を超えてこの世に今働いていることをご存知なのでしょうか？ この世が受け入れやすく、私たちが信仰なしでも理解することができたのであれば、それは神の御言葉ではありません。神の御言葉は神の言葉だからこそ、また罪ある私たちには理解できない、それを超えて、それに神様の救いを与えるための真実な言葉であるからです。罪ある心ではそれを理解することも受け入れることもできないものであるからです。信仰のない心では見えない道だからです。だからこの世が神の言葉を嘲笑い軽んじることは当たり前なのことです。それを信じている私たちが人々から嘲笑われること、恥ずかしくなることも当たり前のことです。それはおかしなことではありません。しかし神様はこの御言葉が今捕虜となって滅ぼされているユダヤ人たちにも、そして今の私たちにも有効であることを知らせるために、かつて与えられた契約の言葉を思い出させます。55章の3節から5節ですね。3節の中盤からです。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ、ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者統治者とした。今あなたは知らなかった国を呼びかける、あなたを知らなかった国はあなたのもとに派生参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。ここでダビデに約束された真実の慈しみとは、ダビデの子孫の一人が必ずエルサレムでこの世を統治されるという、統治するという神の約束の言葉を指しています。それはサムエル記の下7章12節から13節の言葉ですけれども、そのままお聞きください。お読みいたします。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに高く据える。この言葉は今のユダヤ人から見るともうすでに破棄された言葉です。なぜかといえば、ダビデの子孫の系図はもうすでに断たれたからであります。その王権は終わりました。主権は奪われ、ユダヤ王国は、イスラエル国は滅ぼされたのであります。しかし、今神様はこの契約がまだ有効であると、そしてそれだけではなく、ユダヤ人だけじゃなく、彼らが知らなかった国、異邦の民にも及ぶものであると教えられます。異邦の国と民はこのダビデの子孫を通して神様を知るようになり、その支配と統治のもとに入ることになります。さっき言いましたように、この予言は当時の聴衆にとってはとんでもない話であります。すでに国全体が神から離れ、その罪のゆえにバビロンに滅ぼされました。そしてエルサレム神殿とユダヤ人が住んでいた土地は荒廃し、彼らは捕虜として今奴隷のような生活を過ごしています。そして今自分たちに見えているのは、永遠に崩れることのなさそうな巨大帝国バビロンの中の輝かしい文化と文明であります。このような現実の中、再びダビデの子孫がイスラエルを回復し、さらに他の国々や民がその支配に従うようになるという、この約束はユダヤ人にとってどのような気持ちを与えたでしょうか。しかし皆さん、私たちはそのユダヤ人たちとは立場が違います。今の世界を見てください。 この言葉は成就されましたか、それとも失敗しましたか。この予言が記録され伝えられたイスラエルの地の地球の反対側、この日本の神戸の地で、私たちはダビデの子孫として来られたイエス・キリストを、私たちの主、私たちの王として拝み仕えています。私たちはイエス様を通して私たちを創造され、また罪とすべての悪から救ってくださる神様の恵みを知り、神様を信じるようになりました。ですから今日の御言葉の予言を聞いていた当時のユダヤ人たちが、今私たちのこのような礼拝している姿を見るとどう思うのでしょうか。自分たちが理解することも信じることもできなかったこの言葉が成就され、今は多くの国々と民族から自分たちが信じていたその小さいように見えているその神を拝み、毎週礼拝し、その御言葉を学んでいる姿を見ているならば、どのような気持ちになったでしょうか。ですから皆さん一人一人がイエス・キリストを自分の救い主とし、王として信じて従うならば、皆さんこそこの契約の御言葉の実りなのであります。この日本の地に建てられた教会一つ一つが、この尊い神様の約束の成就の証であり、神の御言葉こそ必ず成し遂げられ、またこれからも完成されていくという証拠なのであります。神様は再びバビロンの捕虜として生きるユダヤ人に、そしてこの日本の地でこの時代の文化と価値観と生き方の誘惑の中に生きている私たちキリスト者にこのように語られます。10節から11節です。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。主の言葉は必ず成就します。神の御言葉がこの地に住んでいる私たちに掲示されたのであれば、その御言葉の種は必ず実を結びます。その御言葉を聞いて信じ悟る者、御言葉を聞いて従う者に神の御言葉は必ず成し遂げられます。しかし御言葉の種は私たちの力で、私たちの能力で実を結ぶものではありません。私たちとは関係なく、その御言葉力、その種の力だけによって実を結ぶのであります。ですから私たちに必要なのは、それを植えることだけなのです。それを私たちの命の実りの種として、その信仰を持って聞き従おうとすることだけです。その実は私たちの心に植えられたのであれば、その実を私たちの命として、その御言葉を私たちの生きる道として、私たちが信じて歩むのであれば、時には私たちがつまずいても、それに従うことに失敗しても、私たちの実りの実の育て方が下手だとしてても、その実は必ず実を結びます。神様は確実に言われます。私の口から出る私の言葉は虚しく私に戻ることはない。その言葉は私の望みを成し遂げ、私が与えた使命を必ず成し遂げる。神の望みと神様の使命とは何でしょうか。それは私たちへの慈しみの御心であります。私たちを救うという約束であります。私たちを正しい道に導き、平安を与え、 この世から得られない神様の命を与えるという使命なのです。その御言葉は、その身は私たちの中にその使命を果たすのであります。最初の質問に戻ってみましょう。私たちは今自分の生活の中でどんな種を植えているでしょうか。それを通して得ようとする実とは何でしょうか。キリスト者とは自分の人生に御言葉の種、福音の種を植え、またそして自分の生活で撒き続ける人たちであります。私たちに誠の命の実、救いの実、自由と喜びの実は神様の御言葉によってしか与えられないということを信じるからであります。神様の言葉そのものであるイエス・キリストを私たちの心にお迎えし、そのイエス・キリストの名前によって祈り続け、頼りながら生きることが私たちの命の糧であり、日々の糧であるからです。だからこそ私たちは神様を礼拝するとき、その説教を聞き、その説教に耳を傾け、それを自分の心に植え、生活に適応していきます。そして私たちの日々の生活の中でも、その神様の御言葉を魂の糧として生きるように努めるのであります。しかし聖書を私たちの心と魂に植えるプロセスは、そしてその御言葉が私たちの人生で成就し実を結ぶまでに待つことは決して簡単なことではありません。私たちが聖書を読むとき、確かに恵みと慰めとなる御言葉もありますが、神様が恐ろしく残酷に描かれている話も確かにあります。また聖書のある部分はいくら読んでも全く理解できず退屈するばかりであります。そして今私たちの目の前にある人生の課題や悩みに対して聖書はなかなか答えを与えてくれません。いくら聖書を読んでも、その言葉通りに生きようと頑張っても、私たち自身の弱さ、悪い習慣、失敗と傷は、心の闇はなかなか改善されません。むしろ神様の御言葉と全く関係なく生きているこの世の人々が、より簡単に幸せな生活を送っているように見えます。しかし皆さん、もう一度皆さんに励ましたいと思います。神様の御言葉は必ず実を結びます。神様の御言葉が皆さんの心に落ちて虚しく天に戻ることはありません。神様の御言葉を黙想し、心に刻んで歩もうとするなら、神様はそれを喜ばれ、その実りの命を必ず皆さんに与えてくれます。神様の愛と許し、救いの御心が必ず示されます。ただ私たちの思いより少し長く待ち時間が必要です。主の御言葉を植えるには忍耐が必要です。信仰が必要です。そして神様はそのような弱さにある私たちのために教会の群れを与えてくださいました。教会こそその御言葉を共に植える、共に働く群れなのであります。共に御言葉を学び、それを黙想し、それを分かち合い、それを教え続けるとき、この教会は大きな森となり、そこから得られる実りは、この教会に集っている兄弟姉妹、私たちだけではなく、この地域に、この世界に、神様の愛と約束と救いを示すことになるでしょう。人々が この森の中に集まって休むことができ、安息を得ることができ、共に神様を見上げることになるでしょう。だからこそ私たちは諦めず、どんな時であっても私たちの近くにある無償で与えられたこの御言葉に目を向けて歩みたいと思います。また今より明日、明日より明後日、もっと互いに神様の御言葉に励みたいと思います。もしよかったら皆さん同士で、兄弟姉妹同士で、一人で読むのが難しかったら、共に黙想していく、共に読んでいく集まりを作ったらどうでしょうか。コロナも落ち着いています。礼拝が終わってから一緒に説教のことを分かち合い、学んだことを分かち合い、そしてそこから私たちが一週間どのように生きるべきかを共に祈り合って励ましうことができたらどうでしょうか。この教会が必ず実を結ぶ神の御言葉の種がまかれる、植えられる、その畑になることを心から恋い願います。お祈りを下げます。私たちの天のお父様、感謝いたします。闇の中で何が命なのか、何が私たちの歩むべき道なのか、さまよっている私たちに主は光となる御言葉を、そしてその御言葉そのものであられるイエス・キリストを与えてくださいました。だからこそ私たちはパンで生きるものではなく、主の口から出る御言葉によって生きるものとなることを心から願います。時にはこの世の誘惑とこの世の力が私たちをつまずかせ、私たちを圧倒する時もあり、また私たちを嘲笑い、神さえも否定することがあると思いますが、その時だからこそ私たちの知恵をはるかに超えて働かれる主の御言葉を信頼し、忍耐をもって信仰をもってその福音の種を植え続け、まき続けるものとなさせてください。今心に主の慰めと平安を御言葉を通して一人一人に与えてください。私たちの目の前にある問題と悩みと苦しみが主の言葉の力によって和らげられ、また平安が与えられますようにお願いをいたします。聖霊を通して御言葉に悟る知恵を与えてください。この教会の兄弟姉妹が共に集まって御言葉を学び、それを黙想し、それに従って歩む群れとなりますように、信仰教会を祝福してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。